町の話題、本日は夢クラブ藤沢のご紹介ということで、夢クラブ藤沢の会長田場川さんにお話を伺います。田場川会長、お願いします。
田場川です。私の自己紹介ですけども、会社勤め終わりましてからですね、地元で何かしたいというようなことからですね、最初は自治会の仕事やってたんですけども、そのうち皆さんからですね、老人クラブを作りたいというような要望もありまして、平成13年に地元で老人クラブを作りまして、ずっとその間ですね、今に至っております。
それでは長い間この地元の老人クラブを支えてくださったということなんですね。
そういうことでですね、皆さんとですね、いろんな交流を深めながらですね、地元のですね、コミュニティ作り、こういったものに役立っているんだなかろうかなと思っております。
それでは改めて、今回のテーマでもある、夢クラブ藤沢ということなんですけれど、こちらはどういった集まりなんでしょうか。
大体市内のですね、高齢者がですね、そういったそれぞれ地区ごとにですね、クラブを作っておりまして、その連合会なんですけれども、独自にですね、連合会の活動もあるし、単独のですね、クラブの活動もいろいろやっております。
それでは大きな連合会としての活動もあるし、それぞれの地区ごとの活動もあるしということなんですね。はい、さあ、夢クラブ藤沢、どのような活動を行っているんでしょうか。
現在大きくですね、老人クラブのですね、活動目標に3つありまして、1つは健康ですね、2番目は友愛活動、3番目は奉仕活動というのは、大きな3つに目標を決めましてですね、それぞれ細かい展開をしながらしております。
それでは改めてその内容について詳しく伺いたいと思います。まずは健康ということなんですけれど、こちらはどういった活動を行っているんでしょうか。
高齢になりますとね、あんまり体を動かさないとか、そうなってきますのでですね、まず体操をですね、普及しようということで、藤沢市でもですね、プラス線体操とか、カワセミ体操とかですね、今、普及活動やってますので、これを老人会としましてね、普及活動を今始めております。具体的にはですね、藤沢市のですね、プラス線体操、カワセミ体操を中心にですね、あとはラジオ体操も含めて、各クラブがですね、定期的にですね、活動してですね、持続するようなことで進めておりまして、その講習会などもやっております。
これは毎週やっているなど、各地域で決めていたりするんですか？
クラブによってこう、設定日は違いますけれども、例えば私のどこのクラブですと、日曜日の朝ですね、最初はですね、少なかったんですが、口コミで地域に広がりまして、老人会以外の方も参加するようになりましてね、毎週日曜日50名くらい集まってやっております。
すごい人数ですね。地域同士でコミュニティを深めてということなんですね。それでは、健康、友愛、奉仕の中で、友愛とはどういった活動なんでしょうか。
友愛はですね、高齢になりますと、どうしても一人暮らしの方が出てまいりますし、体の不自由な方、健康を害した方もですね、どうしても家にこもりきりになりますので、こういう方をですね、互いにですね、共に置いていきましょうということからですね、訪問しまして、それで安否の確認って言いますか、それから、いろんな情報提供とかですね、慰問活動と言いましょうか。その含めてですね、毎月1回以上訪問するというようなことでチームを作ってやっておりまして。
続いて、奉仕ということなんですけれど、こちらはどういった活動でしょう。
奉仕はですね、これになりますと結構経験したいろんなものを持っていますんでですね、地域でもってですね、いろんなイベントですね、お祭りとか、こういったものに対するですね、自治会の主催ですけども、それに老人クラブも賛同して、いろんな手伝いをするとか、モニターを出すとかですね、棒取りの練習一緒にやろうとかね、まあそんなこともやってますし、あとはですね、学童の登校時ですね、これの朝の挨拶と見守りというおはようボランティアとかですね、それから秋にはですね、赤い羽の共同募金とかですね、あとは他に社会奉仕の日を作りまして、公園とか公共物の清掃をするとか、そんなことも含めてやっております。
それではこの3つの大きな柱を持ってご活動をされているということですね。さあ、今回藤沢市の老人クラブ連合会ということで、夢クラブ藤沢のお話を伺いましたが、それぞれ老人クラブもあると伺います。市内にはいくつの老人クラブがあるんでしょうか。
現在約140のクラブがあります。
そしてこちらの会員になるためには条件などはあるんですか。
いや、特にありません。誰でも入ります。大体おおむね60歳前後からですね、ぜひ入会していただきたいと思っています。
夢クラブ藤沢に入会しようと思ったきっかけっていうのは皆さんどういった内容が多いんですか？
やっぱりですね、友達って言いましょうか、地域のつながりって言いますか、その辺をまずね期待してるってこともあるし、それから例えば旅行に行くとか、今ですね夢クラブとしましてはね、大体年間ですね 7,8 回やってるんですよ。で、白蓮連全体でやるのもありますし、地区ごとにやってるのもあります。ですからバス旅行ってのは非常に楽しみでですね、結構参加者が多くて、まあ、毎回盛大にやっております。
それでは新しい出会いがあったり、そこのつながりからまた新たな取り組みや活動をされたりということなんですね。さあ今それぞれの活動を伺ってきたんですけれども、年間行事という形では特に面白いもの、また力を入れているものというのはありますか？
まずですね、市全体ですと7月にですね、高齢者福祉大会というのは市民会館でやってるんですが、これは前半はですね、功労者の表彰とかのやってるんですが、後半はですね、各地区からですね、1チームずつですね、演芸の発表あるんですよ。大鳥とか歌とかね、そういう発表の場がありまして、それも楽しみにしていますね。それぞれ地区がですね、自分のところは何かこういったものをちょっとね、ぜひ発表したいとかっていう、結構練習されてますんでね。それからね、12月か1月頃なんですけども、市民ギャラリーでね、趣味の展示会やってるんですよ。これはですね、皆さんがやっぱり趣味を持っていらっしゃってですね、油絵とか水彩とかですね、書道とかですね、写真とか手芸とか持ってますんで、それを発表する場を作りたいということで、趣味の展示会がやってます。これも結構ね、市民の方もご覧になっていただきまして、結構な人がいらっしゃってくれました。
それではこれまでの培ってきたものを生かしてという活動もできるんですね。はい、さあそれではそれぞれの地区の老人クラブなどで行われたイベントについて何か具体的に教えていただけますか？
地区ではですね、グランドゴルフってのがありますね。高齢者がやれるゴルフってやなんですが、転がすようなもんですけども、こういったもの大会までね、各地区ごとに結構やっておりまして、皆さんが楽しみにして参加してますね。
それは男性の方も女性の方も皆さんで参加されるんですか？
特にね、グランドゴルフはね、どっちかというと女性の方が多いですよ。手軽にできるっていうか、ルールも簡単だし、結構歩きますんでね、これもなかなか好評ですね。
それでは運動にもなるし楽しみにもなるしということですね。はいはい、さあそれでは今活動を様々伺ってきたんですけれども、改めてどういった方々にご参加いただきたいですか？
今ちょっと高齢が進んでますけどもですね、ぜひ定年になりましてね、地域でもってね、これから何かやると、という方についてはですね、ぜひですね、地域のですね、そういったコミュニティ作りもありますので、老人クラブのですね、関心を持って、ぜひ入っていただきたいと思っております。団塊の世代これからね、多くなりますんで、この方もぜひですね、老人クラブのことも興味を持ってですね、問い合わせなり、ぜひよろしくお願いしたいと思っています。
それでは改めて入会方法も教えてください。
入会方法はですね、市の連合会の事務所がですね、安らぎ荘にありますから、そこへ電話すればそれぞれのですね、自分の住んでるところのですね、クラブを紹介してくれますし、特にですね、関心持っている方はそこにお電話すればわかります。
それでは今回の放送で気になるなと思われた方はぜひ安らぎ荘にご連絡いただければと思います。はい、それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
老人クラブって言いましょうか、年寄りの集団だというのはちょっとイメージがありまして、なかなかね、こう理解していただけなくてもあるんですけども、市の広報でもこの間紹介していただきましたけどもですね、多彩な活動をやっております。そういうことでですね、ぜひその中でですね、自分の興味のあるものにこうね、見てですね、参加してもらいたいなと思ってるんですけど、ぜひよろしくお願いしたいと思っています。
ありがとうございました。町の話題、本日は夢クラブ藤沢のご紹介ということで、夢クラブ藤沢の会長田場川さんにお話を伺いました。田場川さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いします。